経済クラブ小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森克也が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。またメルマガも配信してますので概要欄からぜひご登録ください。はい、セブン&アイがそごう・西武を外資系のファンドに売却したということなんですけども、まあ、これはなぜこんなことが起きているのか、スタグフレーション下の中でですね、このようなことが起きているんではないかという横森の指摘がありました。こちらの動画をご覧ください。こんにちは。今日は8月31日ですね。第575回目の収録です。横森さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
最近気になったニュース、どんなもんでしょうか？
そうね、昨日から言われてた、今日は8月31日、ストライキなんだよ。
はい。
そごう・西武がストライキっていうことでね、これね、どうなるかなって言って、これによって世の中、また一つ動きが出てくると思うんだよね。
はい。
まあ一つはこのストライキっていうのが増える気がするんだよ。まあもともとね、このそごう・西武っていうのはセブン&アイがやってたんだけれど、これが外資に売るわけよ。外資のファンドに売るっていうことで、で、ここの従業員たちが、従業員っていうかまあ労働組合ね、労働組合がストライキ始めるっていう、始めたっていうことなんで、これなんか4期だか5期だか知らないけど、ずーっと赤だったんだよね。赤字でセブン&アイがずーっとお金入れてて、で、これ外資のね、ファンドに売るときも、何百億 ?600 億か900億あれでしょ、債券を返してもらわなくていいというような話でしょ。900億円か。900億円いらないよっていうような形にしてまで売りたい。そりゃそうだよね。これ、ここにとってみれば、これ持ってるメリットないんだよね。だって赤字でしょ、
まあ、あれですよね。もう収益の改善がもう見込めないと判断するしかなかったってことですよね。
そうだよね。間違いなくこのほら、百貨店っていうので買い物する人が減ってるよね。で、このファンドね。ファンドは何考えてるかって、百貨店が欲しいわけじゃないのよ。もちろん不動産でしょ、これ。不動産をこれどうやって活用するかでしょ。西武って言ったら、池袋の駅の上にあるわけだからさ、そこだっていいとこあるんでしょ、いろいろ。だからそういう不動産目当てで来てるわけじゃん。そうすると、この百貨店で働く人たちってどうなるっていうこと。従業員たち。クビになる可能性があるわけよ。クビっていうか、まあ、リストラだよね。で、それは許せないって言ってこういうふうにやったんだけど、反対やったんだけど、もう、あれでしょ、明日売るんでしょ、売却って9月1日に。
売却の方向性でね。
うん、もう、だから人やろうが何しようが、だって赤字の会社なんだからさ、普通赤字だとどうなるって、普通の企業だと。
倒産。
赤字、ね、何百億ずーっとこれ、セブン&アイもよく金出してたよね、こんな。で、セブン&アイの株主だったらどうするってことだよ。この赤字何とかしろと。そうなるでしょ。
うん、
で、じゃあ売却しますって言って、ああ、それはいいことだっていうことでしょ。で、このじゃあ従業員守れっていうふうに株主言わないでしょ、これ。だから、労組の人たちも赤字なんだから、リストラとかは受け入れろとかいろいろ今までやってきたわけでしょ。でもそれでも雇用を守れってやるわけじゃない。
うん、
雇用を守れって言ったってさ、できないもん、赤字だとさ、会社っていうのは普通潰れんだよ。倒産する可能性が非常に高いんだよね。だからこれどういうように今後やっていくのかっていうと、おそらくこれ株式もらうよね。株式もらって、持って 100% じゃないけど、まあほとんどの株を持って。で、まあ株っていうものははっきり言ってなくなるのは分かってるよね。あとは貸付金だよね、土地とかなんかの。で、このセブン&アイからの債権が、まあ、1600億あるわけでしょ。で、1600億をここにあるから、これでこの担保権っていうのがあって、この担保で不動産をとりあえず手に入れるという、まあそういうスキームでしょ。
うん、
まあそういうスキームだったら、まあ本当に、おそらく次は倒産の方向じゃないかね。多分これ再生法とか、こんな赤字が続いてて、再生なんていうのは無理じゃない。民債とか。
もう、セブンイレブンがやってダメだったら、もう相当厳しいですよね。
そうだよね、セブンイレブンだからね。
流通とかね、小売業で相当精通してた企業でしたから、
うん
うん、そこが 手こ入れしようとしても、もうどうにもならなかったっていうことですよね。
うん。それでほら、ここはね、日本の会社でしょ？もともともここも、この不動産に興味があったわけじゃない。駅前っていうか、駅の上の不動産に。不動産に興味があったんだけれど、この不動産とやっぱり一緒についてくる労組、そしてこの労組っていうか、リストラをやろうとしたけれどできなかったってことでしょ？基本的には。リストラができなかったんだから、もう持ってる意味ないわけよ。だから本来の目的。っていうことを、このリストラができるのは外資だったらできるわけよ。外人さんは。血も涙もないって言われちゃって、いいんだよ、別に。儲かりゃいいんだよっていうのが、この、こういうところで入ってくるハゲタカファンドなんだからね。ハゲタカ。だからもう、はっきり言ってもう赤字でボロボロの会社を買って、それでようやくこの外資の手によってリストラができるってことなんです。
うん、
これ。ということでね、今回の動きで、まあ、ストライキがね、おそらくね、世の中で、その、なんとかな、もっとシビアになっていくんだよね。そうすると、ストライキやる企業もおそらく出てくると思う。それで賃上げだ、賃上げだとかやるんだけど、まあ、こういうパターンってのはちょっと珍しいんだけどね、この総合みたいな。違うパターンで、賃上げね、をやると、会社側も OK せざるを得ないんだよ、大体。賃上げで。それで給与が上がる。そうするとコスト増で、結局最終的にはこの企業っていうのが倒産に、まあ倒産まですぐにはいかないけれど、倒産の方向ね、業績悪化って、まあこの方向に行きやすくなるね。まあ大体こんな方向で来て、だから何やってもストライキじゃやらなきゃどうなのって。やらないとリストラだよね。だから、まあこれだけひどい状況にはなるよね、どっちでも。リストラか、倒産か。だからこっちは賃上げっていうのは先延ばしなんだよ、結局。
本当、スタグフレーションの状態がこの西部総合にも出てきたっていうに言えるかもしれないんですが、うん、その要は、インフレだから賃金上げてほしいっていうような労働者側の要望と、でも逆に企業からしてみたら、もうインフレで仕入れコストもあり、さらにそれで不景気だと。っていうことで、物も売れないと。それでその業績悪化、収益性がね、悪化していくっていうようなところの狭間の中でですね、もうどうしようもなくなってしまうっていうのが、まあ今のこの状況であるっていうふうに言えるんですかね。
そうだよね。多分ね、百貨店って、まあ、このビジネスモデル自体が、まあ、本当にもう古いビジネスモデルなんだよね。だからほら。
もうありますからね。
ね、百貨店も悪いけど、今、ほら、GMS もダメでしょ？郊外のショッピングセンターね。
ああ、はいはいはい。
ショッピング。だからショッピングも、こういうのもダメなんだよね。だからもうすでに古いビジネスモデル、じゃあどういうふうになるのかって言ったら、まあこれ池袋の駅の上にタワマン建てるとかさ、そういう話になってくるよね。なんかやるとしたら。だからそのぐらい、なんていうかな、まあ洋服なんか売っててもさ、みんなネットで買えちゃうっていう感じでしょ。ね、家電量販店もダメでしょ。ありとあらゆるものがダメになってきてるし、まあこういう時代なんだよねって。まあこういう時代でまあどんどん悪くなるっていうのはもう、まあ、仕方ないなっていう、まあこれいい事例じゃないかな。特に大企業でね、総合西部っていうね、大企業でこういうことが起こってるっていうことだから。
はい。
まあ、中小企業はもっとね、ひどい状態続いてるんで。
まあ、ここからね、そのスタグフレーションの波がですね、いろいろ経済に重くのしかかってくるということですかね。
まあ、すごい時代にもう入ってるんだよねっていうことね。だからそういう中で、まあ、本当なんとか生き延びて、もらえればというふうに思ってます。はい。
はい。わかりました。元ヘッジファンドマネージャー、横森勝輝が解説する YouTube では喋れない世界の裏解説動画講座をプレゼント中です。詳細は概要欄からご登録ください。